皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習総務課、電話番号 0466-50-3561 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、優しい英語でつながる異文化コミュニケーションです。外国人とのビジネス経験豊富な講師が、藤沢を訪れる海外の方とのやり取りに役立つ英語表現や文化の違いを身近な話題を通して伝えます。言葉の奥にある考え方や習慣を知ることで、誤解のない温かな対話が生まれます。講師はメインイングリッシュ英検コーチの内藤真由美さんです。今週は第7回接客現場での英語をお送りします。
Hello everybody, welcome to this program. I'm Mayumi Naito. 皆様こんにちは、お元気ですか？私はコーチの内藤真由美です。メイと呼んでください。本日はレッスン7、接客現場での英語です。ここでは接客英語の表現を場面別に見てまいります。接客というふうに聞きますと、もしかしたら皆様は働く人と、そして外国人のお客様といった印象を持つかもしれません。しかしながら、私たちが外国人と接するときに使える英語ということで、ここでは接客というように呼んでいます。ですので安心してください。また場面別というふうに申し上げましたが、こちらもプライベートな場面でも十分使える表現ですので、こちらもどうぞ活用してくださいね。 Let's get started。 では実践練習です。皆様テキストレッスン7開けてらっしゃいますか？スクーリンクにお申し込みの方は、ロールプレイゲームを通して実際に体験して、さらに気づいていただけると思います。きっと海外との方とのコミュニケーションをする際に役立つ内容になると思います。楽しみにしていてくださいね。では次のページ開けてください。ではナンバーワンとあります。挨拶から案内まで、こちらグリーティング、挨拶といった意味です。こちらのシーンを思い浮かべてください。こちらではレストランや物販店といったイメージをしていただくことになりますが、先ほども申し上げた通りに、プライベートでもぜひお使いください。ではまず皆様はスタッフといったことをちょっと想定をしましょう。ここでは練習ですので、いらっしゃいませ、おはようございます、こんにちはといった時間に合わせた挨拶、またはこれ以外でしたハロー、ハイでも十分気持ちは伝わります。 Repeat after meGood morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. 次に Welcome to でありますが、 Welcome to の後ろは、例えば場面に応じて使っていただきたいんですが、 Welcome to Japan かもしれません。また Welcome to 藤沢もいいですね。または Welcome to どこどこ、またはマイハウスでもいいですし、ウェルカムトゥどこどこショップでもいいですし、ウェルカムトゥ江ノ島でもいいわけです。では皆様、ではここは一例ですので、私に続いていきましょう。ウェルカムトゥジャパン、ウェルカムトゥジャパン、口とんがってますか？うの発音ですよ。ではウェルカムトゥ藤沢、ウェルカムトゥ藤沢、ウェルカムトゥ江ノ島、ウェルカムトゥ江ノ島、いらっしゃいませ といった直訳の表現はないんですね。しかしながら挨拶ですので、最初の挨拶は漢字よく Good morning, good afternoon、 また Good evening、 Hello, hi といった表現で、日本人って感じがいいな、いい時間が始まりそうというような気持ちを抱いていただければナイスですよね。では次です。何かお探しでしょうか。例えば道で迷っている外国の方がいらっしゃったら、このフレーズいいですね。 May I help you? May I help you? では次に参りましょう。何名様でしょうか。こちらはまあレストランですね。または別の場面でも使えると思います。では参りましょう。 How many are in your party? このパーティーはいわゆるパーティーをするパーティーではなくて、あなたのグループという意味です。 How many are in your party? How many are in your party? 皆様声出てますか？ここまでは笑顔ですね。笑顔で接した方がこの人だったら助けてくれそう、何かお探しでしょうか、お手伝いしましょうかといった時に笑顔で話しかけましょう。では次です。こちらへどうぞ、ご案内します。例えば前回皆様と練習をしました道案内をするときに、実際に皆様が連れてって差し上げるといった場面もあると思います。この時に使えますね。では続いてください。 This way please、 This way please、 Could you follow me、Could you follow me? 私についてきてくださいといったもともとの意味ですが、ご案内しますといったジェスチャーを交えて、おそらくこのフレーズを言うことになるでしょう。では次です。お好きな席におかけください。皆様の家に外国のお客様招きました。その時に迷ってらっしゃるかもしれません。ぜひ進めて差し上げてください。Please have a seat anywhere you like. Please have a seat anywhere you like. では次は、申し訳ございません、ただいま満席です。まあそういう想定の練習です。満席であるといった申し訳ないといった気持ちをお伝えしましょう。I'm sorry, we are full right now.I'm sorry. We are full right now. ですので、15分お待ちいただけますでしょうか。満席ですといった続いたフレーズではありますが、例えば待っていただく場合、自分が知らないことを聞かれた、ちょっと同僚に聞いてくる、また友達に聞いてくる、調べるので何分お待ちいただけますかといったシーンもありますよね。そういった場合にどうぞお使いください。では続けて。Would you wait for about 15 minutes? Would you wait for about 15 minutes? お願いですので、Would you のフレーズ使っていきましょう。ではもう一度繰り返しましょう。では一回ずつ上からもう一回復習です。Let's review. Good morning.Good afternoon. Welcome to Enoshima. May I help you? How many are in your party? This way, please. Could you follow me? Please have a seat anywhere you like. I'm sorry.We are full right now. I'm sorry. We are full right now. ちょっと難しいのでね、2回言っていただきました。では、next one. Would you wait for about 15 minutes? こちら50ではなくて15ですよ。これ間違えちゃうと50分待たされるのかといった気持ちになりますからね。気をつけてください。では、もう1回いきましょう。Would you wait for about 15 minutes? ですので、強く言うところは15になりますね。 この場合は。で、このように時間を言わなくて、例えばですね、しばらくお待ちくださいというとですね、しばらくってどのぐらい？曖昧な表現嫌います。こちら異文化理解のところで申し上げましたよね。ですので、きちんと5分お待ちくださいといったおおよその時間、まあ、できれば長い方がいいですね。その方が早く来たら、まあ、嬉しい気持ちになりますので、ですのできちんとはっきりと直接的な表現でお伝えをした方が誤解がないです。これはですね、今回はプライベートの場面であったりとか、あと藤沢市といった場面ではありますけれども、外国人の従業員と一緒に働くといった方もいらっしゃると思います。その時の大きなトラブルになるのがこれですね。できるだけ早くリポートを提出してください。できるだけ早くって、日本人だとできるだけ早くなので、まあ、優先してくれるだろうと思うかもしれませんが、その気持ちは相手に通じません。ですので、明日の朝9時までに提出してくださいといった直接的な表現、ここでもそれが生かされてくると思います。では、次のページ参りましょう。では、商品のおすすめです。例えばですね、外国人のお友達と買い物しています。その時にも使える表現ですね。では、参りましょう。何がよろしいですか？ここでは仮にセールストークと書いてありますので、スタッフとそして外国人のお客様ということを想定をしていますが、いろいろな皆様、イマジネーションを働かせてください。では、Repeat after me. What would you like? What would you like? 何々が私のおすすめです。I recommend. 例えば、この商品がおすすめです。であれば、This item. This item. ですね、商品のこと、item。まあ、他にも表現あるんですが、ここでは item にしましょう。I recommend this item.I recommend this item. そして、例えば、レストランに入ったとします。お友達が迷っています。その時には、このドリンクがいいよとかね、この食べ物がいいよ。例えば、今日のスペシャルってありますよね。ランチセットとか、ディナーセット。それは Today's Special って言います。もちろん、レストランによっては表現の仕方違うところもあるかもしれませんが、では、Today's Special。今日のお得な商品ということで進めてみましょうか。私のおすすめは今日のスペシャルです。今日の、まあ、セットメニューですよという表現です。I recommend today's special. I recommend today's special. 例えばお店によっては今日のタコとかそういった特別な商品がまたは仕入れたものが today's special になる場合もありますので、まあ、その辺は臨機応変に対応してください。では次です。日本で人気なんですよ。It's very popular in Japan. It's very popular in Japan. では次です。割引中の商品です。It's on sale. It's on sale. お似合いですね。お洋服とか。なんか身につけるものかもしれないですね。またコスメティック、お化粧品ね、かもしれません。It's good for you. It's good for you. または It's wonderful for you. It's wonderful for you. または It's nice for you. It's nice for you. では次です。他の色、デザインはいかがでしょうか？How about this color? このカラーいかがですか？という表現ですね。How about? で、何々どうですか？といった意味です。How about this color? で、デザインはどうですか？ How about this design? How about this design? では、このページの最後です。こちらメニューです。こちら美味しいです。といった表現です。では、メニューから参りましょう。Here is a menu. Here is a menu. では、美味しいですよ。This is delicious. This is delicious. まあ、おすすめの時にも使えますね。食べたことがあるからこれ美味しいんですよとかね、そういった場面でもお使いください。まあ、日本のメニュー非常に親切ですよね。優しい作りになっています。写真もあって、あと英語のメニューといったものもご用意しているところもあると思いますので、そういったことも気を使うといいですね、外国人の方にはです。では上から1回だけ復習していきましょう。ではついてきてください。では笑顔のところは、ここは全部笑顔でいけますね。では参りましょう。 What would you like?
I recommend this item. It's very popular in Japan. It's on sale. It's good for you. How about this color? How about this design?Here is a menu. This is delicious.
では次のページ参りましょう。お断りの場面です。まあ、できればこういった場面ない方がいいですが、やはりできないことはできないというようにはっきり伝えた方がいいです。その上で代替案でしたよね。今回のコースの全般で代替案についても皆様と学んできたと思います。では最初に、両替はできませんといったことをお伝えをしましょう。
Repeat after me. I'm afraid. We can't exchange money. I'm afraid.
というのが、申し訳ございませんがといったクッション言葉になりますよね。
One more time. I'm afraid. We can't exchange money.
こちらでの飲食はご遠慮ください。
Would you refrain from eating and drinking here?
Refrain from 何々 ing で何々をご遠慮するといった表現です。丁寧な表現ですので、どうぞお使いになって Would you と一緒にね使ってみるといいでしょう。
One more time. Would you refrain from eating and drinking here?
割引はできません。
I'm afraid we can't offer you a discount. I'm afraid we can't offer you a discount.
こちらの商品の試着はご遠慮ください。試着をするというのは try it on といった決まった表現があります。try 何々 on ですね。まあ、目の前に商品があるといった前提ですので it といった目的語を使っております。
Could you refrain from trying it on? Could you refrain from trying it on?
商品を開けないでください。
Would you refrain from opening the package? Would you refrain from opening the package?
お持ち込みの飲食はご遠慮ください。
You can eat and drink what you order in the restaurant.
ここではあなたは食べられます、飲めます。あなたがレストランでオーダーをしたものをという意味です。What 以下があなたがオーダーしたものといった意味になります。
You can eat and drink what you order in the restaurant.
ご協力ありがとうございます。
Thank you for your cooperation. Thank you for your cooperation.
ここではお断りの場面ですので、ネガティブな表現ばかりなんですね。ですので、やはりご協力していただきましてありがとうございます。ご理解いただきましてありがとうございます。といった感謝の言葉を忘れないようにしましょう。では一回ずつ上から復習してまいります。では続いてください。
I'm afraid we can't exchange money. Would you refrain from eating and drinking here? I'm afraid we can't offer you a discount. Could you refrain from trying it on? Would you refrain from opening the package? You can eat and drink what you order in the restaurant. Thank you for your cooperation.
ここはにっこりですね。では次のページ参りましょう。ここでは前回皆様と演習しましたさよならのシーンと同じような感じですね。では良い一日または休暇ご旅行をお過ごしくださいねといった表現、こちらを練習してまいりましょう。
Thank you. Have a nice day. Have a nice holiday. Have a nice trip. Enjoy your day. Enjoy your holiday. Enjoy your trip.
またお会いしましょうといった意味ですね。次は、ここではまたのご来店お待ちしております。いろんな場面で使えます。またお会いしましょうね、そんなフレーズです。
Thank you very much. Thank you very much.
Hope you see you soon.
Hope to see you soon.
さよなら。
Goodbye. Bye.
非常にカジュアルに聞こえるかもしれませんが、 Goodbye や Bye も十分オフィシャルな公的な場面で使えます。仕事の場面でも使えます。私実際にキャセイパス一航空で勤めていた時に、お客様が帰られる時には Goodbye, Bye, See you, See you next time, Hope to see you soon といったこういった表現使っていましたので、トレーニングセンターでこれを教えてもらいましたので大丈夫といったことが実体験で言えま す。さらにその国の言葉でありがとう、こんにちは、さよならといった声かけできれば、より外国人にとって心地よい気持ちになるでしょうね。これも全般で皆様と少し演習しましたね。
This is the end of this lesson.
皆様復習してますか？例えばまとめてやろうと思うよりも、毎日短い時間でも結構ですので、コツコツの方がずっと力がつきます。
Thank you very much for joining this class. See youIn the next lesson.
Fujisawa 市障害学習大学放送通信コース、優しい英語でつながる異文化コミュニケーション全8回シリーズをお送りしています。今週は第7回接客現場での英語をお送りしました。次回は第8回英語の学習方法まとめをお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市朝日町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階障害学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ優しい英語でつながる異文化コミュニケーションをより深く学ぶために 直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は10月25日土曜日午後2時から4時まで。場所は藤沢市役所本庁舎8階、定員は20名。応募締め切りは10月6日月曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員にお知らせします。お申し込みに関しましては障害学習総務課、電話番号0466-503561までお問い合わせください。ここで障害学習総務課のご紹介です。障害学習総務課では藤沢市の障害学習の基本理念である多様な学びと学び合いから地域の人がつながり藤沢の未来を創造するを実現するため様々な取り組みを行っています。障害学習大学事業の放送通信コースではレディオ湘南での放送を通じて学びたいときに学ぶことができる機会を提供しているほか、地域活動コースでは地域での居場所やつながりづくり、地域活動へのきっかけづくりのために多様なテーマの講座を実施しています。また湘南藤沢学びネットとしてさまざまな知識やスキルなどを持った市民講師による人材バンクの登録・紹介を進めることで市民の学習活動を推進し豊かなライフスタイルづくりを支援しています。その他にも市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や障害学習に関する学習相談を行うなど様々なサポートをしています。詳細は電話番号0466-503561障害学習総務課までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。